主は今招いて言われます。神が私たちを憐れみ祝福し、その顔を私たちに輝かせてくださいますように。聖詠を賛美いたします。聖詠29番、天の御民を。聖詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りさせていただきます。今日あなた方が神の声を聞くなら、神に背いた時のように心を固くなにしてはならない。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。主の2023年も4月が終わろうとしております。この年もあなたが今に至るまで御手の中で守っておってくださいますことを覚えて心より感謝をいたします。日々の生活に追われる中で目の前のことに怯えてしまい、あなたの声に聞き従うことができない、そうした日々も多くあります。その中でもあなたが私たち一人一人を呼んでくださって、この週の初めの日に愛する兄弟姉妹とともに礼拝の民として導いておってくださいますことを覚えて感謝をいたします。今私たちは御前にひざまずき、あなたの御声を待ち望んでおります。どうぞ私たちの心を固くなにすることなく、その声に信頼し聞き従うことができますように導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。その御言葉を取り継いでくださいます神の名と福牧師をどうぞ強め、あなたからお預かりしているその御言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。そして私たち、聞いた私たちはそれぞれ使わされている場所であなたの愛を行うものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝のことを覚えつつもどうしても参加することができない方々が多くおられることを覚えます。そのところにあった必要をすべてあなたが満たしてくださいますようによろしくお願いいたします。今このところに集おうとされている方の足を早めて、特に足元の悪い中ですから、無事にこのところに着かせてくださって、共に礼拝することができますように導いてください。この小さき色に我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93:5-A にございます。賛美歌93:5、主の祈り A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編31編1節から25節、旧約聖書の845ページ、詩編31編1節から25節を購読いたします。はじめに司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様で交互に聖書を購読してまいります。詩編31編1節から25節です。購読します。詩編31編1節、指揮者によって賛歌ダビデの詩。主よ、あなたのもとに逃れます。私が常しえに恥を受けることがないようにしてください。あなたの正義によって私を救い出してください。
私に身を固めて急いで私を助け出してください。私のために砦の多いような救い主の後ろになってください。
あなたこそ我が岩、我が城、皆のゆえに私を導き伴ってください。
彼らが仕掛けた網から私を引き出してください。あなたこそ我が一人。
主よ、まことの神よ、私の霊を御手に委ねます。あなたは私をあがなわれた。
私は虚しい偶像を守る者を憎み、主に信頼します。
私はあなたの慈しみに踊り上がって喜びます。あなたは私の苦しみを見つめ、私の魂の苦悩を知っておられる。
手に渡さず私の両足を広々とした場所に立たせてください。
主よ、憐れんでください。私は苦しんでいます。目は憂いによって衰えました。魂も腹渡も
悲しみによって私の命は、嘆きによって私の歳月は尽き果てました。過ちによって私の力は失せ、骨は衰えました。
私は私を苦しめる者すべてのそしりの的となりました。隣人には一層のこと、親しい者にも恐れられ、外で私を見れば人は逃げ去りました。多くのささやきが聞こえました。周りから恐怖が迫ると、彼らは私に対して共に計り、私の命を奪おうと企みました。私の時は御手にあります。敵の手から迫り来る者から私を助け出してください。
しもべの上に御顔を輝かせ、慈しみによって私を救ってください。
主よ、私が恥を受けることがありませんように。私はあなたに呼びかけました。悪しき者こそ恥を受け、黄泉で口を閉ざしますように。
正しい人に対しておごり
あなたの恵みは何と豊かなことでしょう。あなたは死を恐れる人のためにそれを蓄え、人の子らの目の前であなたのもとに逃れる人に施された。
あなたは人の明かりごとから彼らを見舞いに黒暗にかくまえ、下の争いごとから彼らを明かりごとに隠され。
主をたたえよ、包囲された町で主は私に慈しみのくしき技を行われた。
私はうろたえて言いました。あなたの目の前から私は離れた。しかしあなたに向かって私が叫ぶと、嘆き祈る私の声をあなたは聞かれました。
すべて死に忠実な者たちよ、死を愛せ。死は真実な人を守り、高ぶる者には厳しく報いる。
勇ましさに疲れ心を強くせよ、主を待ち望む人は願います
。それでは皆様とご一緒にお祈りをしてまいりたいと思います。まず最初に代表で山北さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたしましょう。それではよろしくお願いいたします。
勇ましくあれ心を強くせよ、死を待ち望む人は皆。恵み深い愛する天の父様、今日も私たちを礼拝へと導いてくださいましたことを感謝いたします。この1週間、死を心に留め私たちは歩んでまいりました。この中で私たちが罪を犯しているのならば、どうぞこの礼拝で罪を清めてくださり、私たちが主のように生きる、イエス・キリストのように生きることができますようにお導きください。今日、鎌野直人先生のメッセージが私たちの心に素直に届き、また一週間の歩みを始め、この教会を出るときにはまた新たな支援の導きがありますようにお願いいたします。教会に来ることができずにお家で礼拝をしている方にも私たちと同じ恵みが与えられますようにお願いいたします。この教会の地域の人たちに私たちが死を伝えることができる生活ができますように、死を私たちを聖霊で決めてくださいますように、そして私たちの生き方がこの地域の人たちに死を伝える行いとしてありますようにお願いいたします。コロナの中、大型連休を迎えますけれども、どうぞその中においても私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。今日教会の奉仕にあたってくださる方々にも主を祝福し恵みを与えてください。この小さなお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様、1分間お祈りをしてまいりましょう。 私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は旧約聖書ルツ記1章の1節から22節、旧約聖書の405ページです。ルツ記1章1節から22節です。
聖書を朗読いたします。ルツ記第1章。獅子たちが世を治めていた頃、国で飢饉が起こったので、ある男がユダのベツレヘムからモアブの野に身を寄せようと出かけていった。妻と二人の息子が一緒であった。彼らはユダのベツレヘム出身のエフラタ人で、男の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンといった。彼らはモアブの野についてそこに住んだ。だがナオミの夫エリメレクは死に、ナオミは二人の息子と共に残された。やがて息子たちはモアブの女をめとった。一人の名はオルパ、もう一人の名はルツといった。彼らはそこに10年ほど暮らしていたが、マフロンとキルヨンの二人も死んだ。こうしてナオミは二人の息子と夫に先立たれた。そこでナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がその民を顧み、人々に食物をお与えになっていることをモアブの野で耳にしたからである。彼女は二人の嫁と一緒に住んでいたところを出てユダの地に帰っていった。ナオミは二人の嫁に言った。さあ、それぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなた方は亡くなった息子たちと私によくしてくれました。それと同じように主があなた方に慈しみを示してくださいますように。主があなた方それぞれに安らぐことのできる嫁ぎ先を与えてくださいますように。ナオミが口づけすると二人は声を上げて泣いていった。私たちはあなたと一緒にあなたの民のところに帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい娘たち、どうして私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような子が私のお腹にまだいるとでも思っているのですか。帰りなさい娘たち、行きなさい。私は夫を持つには年を取りすぎています。たとえ私が自分にはまだ望みがあると考え、今夜にでも夫を持ち男の子を産んだとしても、あなた方はその子が大きくなるまで待つというのですか。それまであなた方は夫を持たないままでいるのですか。それはいけません娘たち、あなた方より私の方がはるかにつらいのです。主の手が私に下ったのですから。二人は声を上げてまた泣いた。オルパは姑に口づけをしたが、ルツは姑に抱きついて離れなかった。ナオミは言った。ご覧なさい、オルパは自分の民のもとに、自分の神のもとに帰っていきました。あなたも彼女の後を追って帰りなさい。しかしルツは言った。あなたを見捨ててあなたに背を向けて帰るなど、そんなひどいことをさせないでください。あなたが行かれるところに私は行き、あなたがとどまるところに私はとどまります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。死に別れではなく、私があなたと別れるならば、主が幾重にも私を罰してくださいますように。ナオミはルツが一緒に行くと決意を固めているのを見て、それ以上言うのはやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムに着くと町中が彼女たちのことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは女たちに言った。ナオミと呼ばずにマラと呼んでください。全能者が私をひどく苦しめたのです。私は満ち足りて出かけて行ったのに、主は私を身一つで返されたのです。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主は私を痛めつけ、全能者は私に災いを下されたのです。ナオミがモアブの野から来た嫁、モアブの女ルツと一緒に帰り、ベツレヘムに着いたのは 大麦の借り入れが始まった頃であった。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の赦し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。鎌野直人副牧師に牧会祈祷並びに宣教、神はすべてを奪うのかと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天地を作り、その中に満ちているあらゆるものを作り、私たち一人一人を作り、そして人に使命を与えてくださった神よ、あなたはこの世界を今日も治めていてくださり、常にその御手によって全てを支えていてくださる神であられます。そのあなたの御手のうちにあるからこそ、今朝も私たちが生かされて、命が与えられて、そしてこの日曜日の朝に、この時に共に礼拝に預かることができる恵みに入れてくださっています。神様、あなたの豊かな賜物があるからこそ、私たちは今日あるを得ているのです。神様、そのような命を与えてくださり、生かしてくださるあなたを感謝します。そして私たちがこの世界で命を豊かに与えられた使命に生きるために、そのことを可能とするために、あなたは御子イエス・キリストをお使わしになり、またその十字架と復活の昇天の御業を成してくださり、聖霊なる神を送ってくださって、あなたが私たちの間に住まれていることを覚えて感謝をします。私たちは生かされています。それはまさにその御子の命によって、聖霊が与えてくださる賜物によって、あなたの賜物の中に生かされて生きています。主よ、そのことを深く感謝をする今日一日とさせてください。神様、私たちは一人一人さまざまな思いと願いを持って今このところに集っています。口に出すこともできないようなさまざまなあなたの前に祈りたいこと、語りたいことを持って私たちは集まっています。 人の心を知って理解して受け止めてくださる神よ、私たちの祈りを、私たちの言葉にもなることのないような祈りを聞いて知っていてくださっていることを感謝をします。そのことにどうぞ我らが信頼できるように、私だけという誤解に陥ることがないように憐れ導いてください。また私たちにつながるお一人一人を今日も憐れんでくださり、その一人一人があなたご自身の恵みと憐れみに生きることができるように、まだあなたを信じていない、福音に応えていないご家族もいます、憐れんでください。また福音を聞いてあなたを受け入れたけれども離れている家族もいます、憐れんでください。あなたの恵みは豊かです。また今日集うことのできない方々もいます、お一人一人を憐れんでください。神様、また私たちはこの新開地のこの場所に教会を備えられています。神様、憐れんでください。福音がこの地域に私たちを通して今日も語られますように。私たちはそのためにこの場所に置かれている、70年世にもわたって置かれているということを深く味わわせてくださり、福音を告げる民として表してください。神戸の町を憐れんでください。神戸にある数多くの教会を祝福してください。助けてください。この日本の国をどうぞあなたが憐れんでくださり、さまざまな問題を抱え痛みを抱えています、為政者を憐れんでください。知恵を持って国を治めることができるように、教会を憐れんでください。失われることのないあなたにある希望に生かされることができるように、現状の厳しさを私たちは知っています。しかしあなたの恵みの豊かさも私たちは知っています。コロナ禍からの回復の道もあなたが憐れんでくださり、知恵をいただきつつ大胆に歩むことができるように、世界の国々を覚えます。戦争の地を憐れんでください。私たちが報道によってでしか知ることができない、そして報道だけにしか頼りがないような愚かなものであることを覚えます。報道されている地域、ウクライナやスーダン、また私たちの知らないさまざまな多くのところで戦いが行われています。ああ平和の神よ、平和をもたらしてください。飢饉と飢餓、災害、そのような中に苦しんでいる方々も多くいます。憐れんでください。どうぞ世界の教会が平和を作り出すものとしてあなたの福音を告げ知らせ、あなたの福音に生かされるものとしてこの世界に仕えていくことができますように。神様、御言葉に耳を傾けます。あなたがお語りくださいますように、我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。6年ぶりにここに、立っておりますので、久しぶりでマイクをどう使ったらいいか分かんないみたいなところがありまして、ちゃんと聞こえているかなと思うんですけれども、声がでかいので、これがまたこれもありますので、どうも慣れない、ということでございます。まあそのあたりは残念やなと思っていただければ、残念やなというのは僕が残念なんですが、思っていただければと思います。はい、最近自己紹介というのを書くわけですが、ずっと私自己紹介を書くときに、書いていたのは30年以上私は Mac ユーザーであるみたいな話をいつも書いていたわけです。で、最近もう一個加えることにしました。それは何かというと、私はドラマオタクですってことです。ドラマオタク、要するにドラマが大好きな、まあ、変なおじさんということなんですが、
で最近ドラマで、ちゃんとドラマはいつも見てる人間なんですけども、最近ドラマで面白かったのは、おととしの最愛という TBS のドラマと、去年の、大河ドラマの鎌倉殿の13人と、その後に、同じ頃にあった、あれはどこやったっけな、あ、フジテレビですね、カンテレの、あのサイレント、めちゃくちゃ面白くて、すげえと思って読んで見ていました。いい脚本だなと思ったんです。だいたいいい脚本というのはしっかりと伏線を張っています。伏線というのは後で述べるためにあらかじめほのめかしておくこと。そういうの好きですから、こう、あ、これは伏線かなと思っていろいろと張っているのを見て、それが後で回収されるとよしと、こういう思うのが、いつもの私であります。で、鎌倉殿の13人も面白かったんですね。鎌倉殿の13人、このタイトルの意味は何だろうなと。で、まあまあ知ってる人は知ってるんですが、知らない人はまあスルーしてもらっていいんですが、あの、一般には源頼朝が死んだ後に始まった合議制が13人で始まったから鎌倉殿の13人なわけですが、うーん、そうなのかと思って最終回を見ると、実はこの13人というのは鎌倉幕府が安定するために殺された13人であったというオチがあったわけです。おお、三谷幸喜、脚本家はすごい。こういう伏線の回収で感動している私であります。聖書というのは神様が脚本家で演出家で出演者であるドラマといっても、まあ一つの側面を言い当てていると思います。神様ご自身が神の言葉として与えてくださった聖書に自らを鮮やかに示している。多くのキリスト者たちが2000年にわたって聖書を読み、神様が張られている伏線を見出し、神様がそれをいかに回収していったか、ということに気がついて驚く。まあ、クリスチャンはドラオタなわけです。で、これから4回、来月は伝道礼拝に当たってますので、その時は違いますが、普通の礼拝に私が当たっている時は4回にわたって、ルツキは4章なので4回で終わるので、ルツキを読んでいきます。ルツキは神様の張り巡らされた伏線、が満ちています。ナオミの周りの人々に起こっていくさまざまな出来事、その中で神様がどう働いているか、神様の張られた伏線、人がいかに誤解をしているか、神がいかに素晴らしい方であるか、そのことをご一緒に知っていきたいと思います。さて、ルツキの物語は獅子が世を治めていた頃から始まります。これはイスラエルに王政が誕生する以前のことです。サウルが、ダビデが、ソロモンが王政を確立していく、その前にイスラエルの国が混乱していた時代に起こった出来事です。彼らは神様から与えられた約束の地に住んでいました。乳と蜜の流れる地だと呼ばれるくらい豊かな食を与え、飢饉などあなた方が従っている限りは経験させないよと約束された地でした。ただ決して安定した場所ではありません。飢饉が起こりやすい場所だったんです。そして残念なことに飢饉が起こりました。その時ベツレヘムというこのユダの町のに妻と二人の息子がいるエリメレクという人がいました。彼の出身地ベツレヘムというのはパンの家という意味です。まあ、パンの家というぐらいですが食べ物があるところです。主が与えてくださったこのところでパンの家に私たちは住んで、そしてそこに住み続けるのだと思って彼らはいたでしょう。ところがパンの家であるベツレヘムに飢饉が訪れ、パンがなくなり、エリメレクとその一家は約束の地を去ることにしたのです。彼らは東に進んで谷を下り、視界の周辺を回り、その向こうにあるモアブの野という高原地帯に移住しました。そこはそれほど飢饉がひどくなかったようです。食料がなかったので彼らは移住をしました。ところが移住した途端悲劇が襲いかかったのです。家長であるエリメレクが死にました。その結果エリメレクの妻ナオミはやもめとなり、二人の息子と残された。喪失です。そのような中で別の変化がこの家に訪れます。ナオミの二人の息子たちは彼らが住んでいるモアブの女性を妻として目取ったのです。 まあ彼らはもうこのモアブというところに定住しようと考えていたんでしょうね。ですからそこの女性をめとってここの人間になろうと思ったんでしょう。結果的に、まあ、幸いなことですけれども、ナオミは二人の息子たちにとその家庭に支えられて生活することができました。そして10年が過ぎた。当時よくあることです。突然二人の息子が死んでしまったのです。突然ナオミにとっては絶望的な出来事だったでしょう。その上にどちらの息子にも子供がいなかった。まさに家庭に飢饉が訪れてきた。命が奪われていた。ナオミがまた残された。食料がないので彼らは故郷を捨ててきました。ところが夫が奪われ、二人の息子も奪われてしまった。ナオミは自分のすべては奪われた、嘆き悲しんだでしょう。死が私の人生に深い影を落としている。夫は死ぬ、息子は死んだ、彼らは子供を残さないで死んだ、私たちの一族は滅びる、命の終わりが襲いかかってきた。こんな状況になってナオミはある意味で自分から進んで主体的に行動に出ます。二人の嫁と共に立ち上がってモアブの野から出て行って、彼女たちは6節にあるように帰ることにしたのです。パンがある、命があると思ってやってきたこの場所が死に満ちた場所に彼らにはなりました。もうここにいる理由はない。命がある場所に行こう。彼女にとって命のある場所はどこだったでしょうか。それは主の民のところでした。ふるさとです。モアブにいるナオミのところに噂が流れてきたのです。ベツレヘムをはじめてとする約束の地にもう一度食料があふれるようになった。単に食料があるだけではありません。飢饉が到来したとき、ああもう神様はこの地を見捨ててどこかに行かれたと思った。しかしその主が民を顧み人々に食物をお与えになっている。神様が恵みを持って帰ってこられた、それを聞いたんです。そこでナオミは自分たちの住んでいるところを出立しました。ナオミ一人だけではありません。二人の嫁たちと共にユダに帰ることを、帰る道を進んだのです。二人の嫁たちと出立したとき、ナオミはこの二人の嫁たちに言いました。私は自分の故郷であるベツレヘムに帰りますけれども、八節にあるようにあなた方はそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。当時の社会ではまあいわゆる実家っていうやつを父の家と呼びます。ところがここでは、彼女たちに自分の母の家に帰るように言ったんですね。まあいろんなことが考えられます。彼女の父、嫁たちの父親が死んでいたので、もう母は生きてるけども、父が死んでいたので母の家と言っているのか、それともナオミがのところは母しかいないわけですね。ナオミしかいないので、それにまあ並べて母の家と言ったのか、それはどっち言ったか分かりません。でも母の家に帰りなさいと言ったんです。その上に彼女たちに感謝の言葉を述べました。8節に、あなた方は亡くなった息子たちと私によくしてくれました。よくしてくれた、まあ意味は分かるわけですが、ちょっと軽いんですね、よくしてくれたっていう表現は。これどういうことかというと、あなた方は私の息子の妻になって、私の言うならば母の家の一員になって、さまざまな責任があって、それを本当によくこれまで果たしてきてくれたよね。10年間、慈しみという言葉がありますが、彼らは結婚して、結婚という契約の中で果たすべき契約に忠実に最後までやってくれた、10年間ありがとう、そんなこの結婚という契約に忠実であられたあなたたちに対して、あなた方が母の家モアブの地の人のところに戻っても、私の神である主が それぞれに慈しみを示してくださいますようにと言ったんです。これからも続けて、私の神である主の祝福と命と守りがあなた方にありますように、あなた方のこれまで10年間してくれたその良き慈しみ、忠実な技に従って、いやそれ以上に神様からありますように、そして新しい夫を見つけてそこに落ち着くように、あなた方は母の家に帰って夫の家を見つけなさい、これからも幸せで歩みなさい。ナオミは自分一人でベツレヘムに帰るつもりでした。だからそう言って口づけして泣いたのです。ところが彼女たちに、ナオミの言葉は、彼女たちはナオミの言葉に答えません。なんというか、十節に、私たちはあなたと一緒にあなたの民のところに帰りますと二人とも声を揃えたのです。彼女たちにとってナオミと共にあるということが、私は母の家にいるのだ、ナオミと共にベツレヘムに行くことが、私たちは自分の民のところに戻るのだ、そう言ったんです。自分のふるさとを離れて移住するということを彼女たちは喜んで受け入れました。それは彼女たちの先ほど言った慈しみ、結婚というその契約に対して最後まで忠実である彼女たちの姿でした。決断です。嫁たちの行為をナオミはすぐに受け入れたでしょうか。そうではありませんでした。自分のことをここまで思ってくれる嫁たちに対して、彼女は11節に娘たちよって言ってるんですね。嫁よって言わないんです。娘たちよ、自分の娘よ、実の娘に話しかけるように語っています。そして私と一緒に行くのはやめなさいと進言するのです。だって私と一緒に行ったとしても、あなた方がひょっとしたら起こるかもしれないと思っている、そんな出来事は起こらないんだから、もうついてこないでいいと言ったんです。当時の社会ではレビレート婚ってカタカナで書くんですが、婚は結婚の婚ですが、そういうシステムがあります。長男が妻を迎えましたが、子供が生まれる前に長男が死んだ時、今度は次男が長男の嫁を自分の妻に迎える。そして長男の嫁にを通して子供が生まれたら、その子供は自分のお兄ちゃん、長男の跡取りにする。まあそのような形で長男を、いわゆる家督を継ぐというシステムがレビレート婚っていうんですが、そういうシステムがありました。まあ福音書でイエス様にサドカイ人が復活に関して論争を仕掛けた箇所がありますが、そのところで、まあ、言ってるのはこのレビレート婚という仕組みなんですね。ナオミは彼女たちにこう言ったんです。レビレート婚を期待しちゃダメで、11節から13節に語っているんです。今私にもう息子はいない、で今は息子がタイに宿っているわけでもない、仮に婚や夫を持って、そして男の子を産むとして、そしてその男の子があなた方と婚姻関係を結ぶためには、まあ十何年はかかりますよねと。そこまであなた方十何年も待つ気、待てないでしょ。それは心苦しい。そこまでの犠牲をあなた方に強いることなどできない。あなた方は仮にそうだってきっとこれは起こらないから、これから一生の間あなた方は女一人のやもめ暮らしをしなきゃいけない。それは貧しい生活、苦しい生活、他の人の憐れみにのみすがって生きる生活、それを送るようになる。あなた方にはそうなってほしくない。さらにこうナオミは続けます。13節で、私から別れてモアブの自分の母の家に帰ることはつらいだろう、また子供なしに夫を亡くしたっていうことは当時の社会の女性にとってつらいことでしょう。でもね、もっとつらいのは私なんだよ。主が奪っていったのはあなた方からではない、私からだ。主は私の夫を奪った、主は私の息子たちを奪った、主は私に孫を与えなかった、主が全部奪った。 ナオミの進言を聞いた彼女たち、多分二人の嫁とナオミは声を上げて泣きました。そして心が収まった時、オルパはナオミに口づけをしたのです。ナオミが口づけしてさようならと言って、オルパは口づけして分かりましたと言ったんです。そしてオルパはナオミの言葉通りモアブの自分の母の家に帰っていきました。オルパは決して無慈悲な女性ではない。彼女は彼女なりに自分の舅、自分のことを娘と呼んでくれる舅に対して、結婚したということのゆえに果たすべき慈しみをずっと表してきました。そして最後ナオミの言葉を受け入れるというオルパなりの応答をした。彼女を時々責める人がいますが、責めちゃいけない。彼女は最後までナオミに忠実であった大変良い女性だったんです。ところがもう一人の嫁ルツの慈しみの表し方は異なっていました。14節にルツは姑に抱きついて離れなかったとあります。抱きつくっていう言葉ではあるんですけど、ちょっとこれのイメージきつすぎるからね。なんか抱きついて離れなかったって、なんかすごい、離れなかったっていうことを言おうとしてると思うんですが、言うならばオルパが取った選択をルツは取ろうとはしなかった。そこでナオミはさらに説得します。もう帰ってくれよと彼女は言いたいわけですね。でその次にオルパはこうしたけれどもって言ってますが、これも正確にはあなたの弟嫁はです、嫁仲間は、みたいな感じですね。で実際にオルパは弟の嫁だったわけですね。でルツが長男の嫁だったわけですが、あなたの弟嫁は自分の民のもと、自分の神のもとに帰っていった。だから長男の嫁であるあなたも同じようにしなさい。彼女たちにとって結婚は、その目の前のその夫になる人との結婚ではありません。母の家に属し、その民に属し、その神に属するものです。もともとあなた方はモアブ人なんだから、モアブの民のところに帰り、モアブの神のところに帰ったらいいじゃないか。それがいいんだ。ところがルツはナオミの勧告を拒否します。あなたを見捨てて、あなたに背を向けて、モアブに帰るということは進めないでくれ。自分の母の家に帰ること、自分のために帰ること、自分の神のところに帰るというのは、ナオミさん、あなたに背を向けることなんだ。むしろ、あなたの行くところに私は行く。あなたのとどまるところに私はとどまる。私にとっての母の家はあなたです。ナオミの神が、民が、私の民。ナオミの神は私の神。もちろんそれは希望がない選択でしょう。どこかの落ち着きどころなど誕生するわけない。ナオミと共に苦労してヤモメが二人でしんどい生活をするだろう。でもナオミのあなたの知るところで私は死ぬ、私はそこに葬られる、それが私の願いだ。そうでなかったら、私の神である主が私を幾重にも罰するようにと請願するんです。私はあなたの礼拝する神を私の神とし、あなたのもとに私は生きるというのです。ルツにもさまざまな人間関係があったでしょう。自分の母の家との深い関係もあったでしょう。でも彼女にとっていろんな関係の中で最優先するのは何か、ナオミとの嫁と姑の関係だったんです。いろんな関係の中でそれに忠実であろうとする彼女の中で最優先にしたのは母の家、ナオミとの関係でした。だからナオミの民は私の民、ナオミの神は私の神だと言ったんです。ここまで言われたナオミはどうしたでしょうか。ルツの固い決意ゆえにもう何も言わないことにしました。二人はベツレヘムへ進んでいきます。そしてベツレヘムに到着しました。町中が彼女たちのことで騒ぎ始めたのです。まあナオミではありませんかと19節にあるように彼らはナオミの名を呼びました。モアブに行ってどうなったか知らなかったんだ でしょう。驚いたのです。それともにナオミという言葉に引っ掛けて、まあナオミと言ったんですね。ナオミという名前は心よい、素敵なことだという意味です。素敵なことが起こった、帰ってきた、ナオミという名前を呼ぶんで語ったのです。町中はナオミの帰還を歓迎し大騒ぎしました。しかしそれをナオミは不快に思ったんです。嫌だったんです。そしてこう言いました。自分のことをナオミだ、素敵なことだと呼ばないで、マラ、苦々しいと呼んでくれ。自分の人生は全能者神によってひどく苦しめられた苦々しい人生だから。彼女は自分の人生を振り返って嘆いたのです。私は満ち足りて出て行った、夫がいた、息子が二人いた、でも主はモアブで全てを奪い取った、身一つで私をここに返された、主は私を痛めつけた、主は私に、全能者は私に災いを下した、自分を歓迎してくれるな、一緒に嘆いてくれ。歓迎して盛り上がる人々の真ん中で彼女は悲嘆に暮れました。異様な光景であったのかもしれません。ナオミは主が全てを自分から奪い取った、取り返していた。生きておられる主が食料を求めて自分の土地を捨て、言うならば主を捨てるかのようにしてモアブへ逃げていった自分たちにひどい罰を与えたと理解していたんでしょう。でもナオミは言った言葉は本当なんでしょうか。ナオミは正しいことを語っているのでしょうか。本当に彼女は満ち足りて出て行ったんでしょうか。最初にお話ししましたように、エリメレクがモアブに出かけていったのは飢饉のせいじゃないですか。家族はいて、家族は満ち足りていたけども、食べ物がなかったわけです。だから彼らは食べるもののところあるところに行ったわけです。だから満ち足りたっていうのも、違うんじゃない。もう一つ、ナオミは身一つで帰ってきた、何も持たないで帰ってきたと言ってるわけです。でもよく聖書を読んでほしい。22節のところにこうあるわけです。ナオミはモアブの野から来た嫁、嫁モアブの女ルスと一緒に帰ったとあるんです。でこの新旧約のところでは来た嫁と、モアブから来た嫁、野から来た嫁と訳されていますが、これは正確にはモアブの野から帰ってきた、戻ってきた嫁なんです。ルツはモアブの野からベツレヘムに来たんじゃないんです。彼女は帰ってきたんです。ナオミは身一つで帰ってきたんじゃないんです。ナオミはルツも帰ってきたんです。ルツはという自分の属する民の地に帰ってきたルツと一緒に帰ってきたんです。彼女は空手ではなかったんです。そして彼らが帰ってきたのはベツレヘム、パンの家でした。そしてそれが起こったのはいつ頃か。ベツレヘムに着いたのは大麦の借り入れが始まった頃であった。飢饉で始まった出来事です。パンの家から離れたところから始まった出来事です。ところが終わりは大麦の借り入れがあり、パンの家に着いたところから始まるんです。死で始まった話がここに来て命で終わっている。ナオミは気づいていなかったんです。神様が張った伏線を、死に包まれていると思った世界にもう命が始まっている、奪い尽くされたと思った世界に一人のモアブの女が一緒に帰ってきた、一人で帰ってきたと思ったベツレヘムに二人で帰ってきた。神様は伏線を張っているんです。でも登場人物は気づいていない。神は生きて働いているんです。でも彼らは神の働きを誤解していたんです。この3年間私たちはコロナ禍という時代を過ごしています。それはナオミと同じように私たちが感じる時代であったのかもしれません。神は全部奪っていかれた。そうじゃないんです。
神は伏線を張っておられる。賜物を与えてくださっている。残念なことは、私たちが神様の張られた伏線に気がついていないということです。与えられた賜物があるのに、それがあることに一向に気づいていないということです。失った衝撃で、それは大変なものです。実際にあるのに、それが見えなくなっているんです。前が良かったと言いながら、実は前のひどかったことを忘れて美化しているんです。私たちは鈍いものです。伏線が見えない。そんな簡単に自分の現実を客観的に見直すことなんかできません。そんな簡単に神の賜物に気づくことはできません。だから私たちにできることは待つことです。待てばいいんです。ただ目を凝らして待つ。神様、あなたがもう張っておられる伏線に気がつかせてください。神様、自分が誤解していることに気づかせてください。それが見えるまで待つ。ルツという神からナオミの賜物がどばるだけ素晴らしい賜物であるかが見えるまで待つ。私たちの人生は、神様が私たちをのために愛してくださっている神様が私たちのために張っておられる伏線に気づくのが私たちの人生ではないでしょうか。お祈りいたします。神様、憐れんでください。ナオミが気づかなかったのは当然です。彼女の痛みと傷は事実です。すべてを奪われた。しかし神様、あなたは表に出るような形ではなく、ひっそりと私たちの知らないところでちゃんと働いておられる。私たちはそれに気づかない。神様、そのあなたの働きを今日も覚えさせてください。私たちにはまだ見えないでしょう。けれどもあなたはすでに伏線を張っておられる。それが見える時を待ちます。どうぞ目を凝らして待つことができるように憐れんでください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌487番、イエスイエス。賛美歌487番を賛美します。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。全能者は私に災いをくだされたのですと。神様、この礼拝感謝します。私たちはどうしても自分の目の前の出来事に左右されやすいものです。あなたが災いを下したのではないかと思ってしまう事柄に出会うことがあります。今出会っている方々もあることでしょう。しかし主よ、この朝伏線があると鴨村先生を通して語ってくださった主に感謝します。見えていても見えないものがあると、本当に主よ、顔を上げてあなたを見ることを避けていたようなことがあるかもしれません。祈っても聞かれない、いつになるのかわからないと勝手に嘆いてしまい、災いだと諦めてしまっていたのかもしれません。しかし主よ、あなたのご計画の中に私たちはあり、あなたは信頼に足るお方であることを知っていますから、どうぞ今嘆き悲しんでいる方の上に、悩み苦しんでいる方の上に、主よ、どうぞこのメッセージを届けてくださったことを感謝します。ここから与えられている賜物を持って、主が何をなそうとされているのかを期待し、そこに喜び信頼し、この変わることがない現実と思うことなく、主を見上げて歩む一週間として、このところから私たちを使わせてください。励まし、喜びを持ってあなたの前に歩む民として、私たちをこのところから送り出してください。感謝して今から捧げますこの献金、どうぞ主よ、あなたのお働きのためにお持ちください。愛する主の皆によってお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金を捧げします。唱詠327番、父子聖霊の唱詠327番を賛美いたします。唱詠の後、鎌野副牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。